気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
いよいよ始まりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は
ラーメン大好きラーメンさんと、
週末は自宅で包丁を研いでおります、私ノブでお送りいたします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。さてラーメンさん、
はい、
いよいよ番組始まった
。いやー始まりました。
始まった。なんでところでこのポッドキャスト番組始まることになったんでしょ。
そうですね、この、番組はですね、カップラーメンを、まあただこのラーメン好きというか、
ラーメン好きが、
はい、ラーメン好きのアラフォーのおじさん2人がですね、
カップラーメン、
毎週一つのカップラーメンを買ってきて、それを2人で食べて、このカップラーメンはああだこうだ、
うん、
いやこうだと熱くね、うん、語る番組、うん、
まあさっき私が説明した通りですね。
あ、そうですね。まあまあ、カップラーメンって、うん、スーパーとかでね、コンビニでもどこでも売ってるんですけど、
まあ普段よくね、はい、我々も
だからラーメンっていうのはこのインスタントラーメンとこの本当のお店のラーメンがあるんですけど、この本当のお店の、うん、そのファンの方とか、マニアの方っていっぱいいらっしゃるじゃないですか、
うん、
でもなんかこのカップラーメンっていうのはやっぱりどこでも皆さん売ってる場所が多いだけに食べてらっしゃる人はいっぱいいると思うんですよね。だからそのカップラーメンについて紹介する番組とかそういうものがないので、でいやそういう僕たちもカップラーメンで育ってきたじゃないですか、その若彼氏頃ね、育ち盛りは1.5 倍のカップラーメンを食べたりね、
はい、
そんなんでこう育てられてきたので、
うん、あと一人暮らししてる人はねよく食べるんじゃないですか。
そうですね、その僕たちを支えてくれた、育ててくれたこのカップラーメンに今度は恩返しをする番じゃないかということで。
なるほど、
この
すごい大きな話になってましたね。
まあ、まあまあ恩返しといったらちょっと大げさですけど、まあ、うん、そのこういうポッドキャストを通じてですね、
はい、
まあカップラーメンの良さみたいなものをなんか皆さんと共有できればな、
はい、
嬉しいかなと思ってですね、
はい、まあそんなね、
まあ多分後半はおじさん二人の雑談になると思うんですけど、うん、まあそんな感じで皆さんも肩肘張らずにちょっと聞いてもらいたいなと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、
どんな人が聞いていただけるのかね、想像もつかない
ね、そうですね、本当にカップラーメンですからね、
はい、ではこの番組の流れですけれども、
はい、
まあ、こうしてちょっと雑談も含めながら、
はい、
この後いよいよですね、実際にこうもう、はい、買ってあります、
はい、
このラーメンについて、はい、まあいろいろちょっと見た感じだとかのをお伝えしていきながら実際に作ってですね、で食べてみて、でその食べてみた感想を最終的にラーメンさんに、ラーメン大好きラーメンさんに総括していただこうと、そういう流れとなっております。
わかりました。
その前にですね、
はい、
まあ今日から今回から番組が始まるということで、我々二人の自己紹介的なものを、
そうですね、
さらりとしておきましょうか。
はい、
じゃあラーメンさん、
はい、
どうぞ。
もう先ほども言った通りラーメン大好き私ラーメンさんでございますが、まあ
大好きって言ってもね。ラーメン大好きな人いっぱいいますよ。
ああそうですね、うん、
どれぐらい
好きかというとですね、まあ以前ですね、車をワンボックスの車をですね、
うん、
格安で手に入れてですね、うん、でそこにベッドとかね、
うん、
お水のタンクを詰めて生活できるように改造して、
うん、
で、僕はもともと愛知に住んでますので、
はい、
愛知を出発して 南は九州、北は北海道までぐるっと日本の中にはどんなラーメン屋さん、美味しいラーメン屋さんがあるんだということで、以前ですね、はい、その食べ歩きというのをしたぐらいですね。
ラーメンの旅ですか。
ラーメン旅をね、3ヶ月ぐらい
かかって3ヶ月かかってその車で
寝泊
まりしながら、
そうです、名古屋から出発するとですね、まず僕は南暖かいとこ好きなんで南の方から行っちゃいましたけど、うん、そうするとまず和歌山、
うんうんうん、
ラーメンの世界ではご当地ラーメンっていう、うん、ジャンルがあってですね、まあその各地方で、こういった種類のラーメンがあるよっていう、このご当地ラーメン、
はい、
和歌山だったら和歌山には同じようなこのスープというかですね、うん、テイストのラーメン屋さんがいっぱいあるんですね。
なんていうんですか、その和歌山のラーメンは。
和歌山ラーメン、そのまんまです
。
はい、それが例えば今度、福岡に行ったら博多ラーメンだとか、
まあ有名ですね、
北海道に行ったら札幌ラーメンとか、
札幌ラーメン、
まあ、マニアックに行っていくと新潟だとか、うん、あと佐野ラーメンだとか、まあ、有名なところはあと北方ラーメンとかですね、
はい、でその有名どころを一通り回ってき
たと。そうですね、回ってきましたと、まあ、行ってないところもあるんですけど、まあ、もうぼちぼち主要どころは、はい、回ってきましたね。
素朴な疑問なんですけれども、
はい、
3ヶ月ラーメン食べて回ってたじゃないですか、
はいはい、
体の調子悪くならんかったんですか。
体の調子はですね、悪くはならないですね。
あ、そう。
ただ1日5食ラーメンという生活で
絶対体に悪いですよ、それ。それひたすら続けてたんでしょ。
そうですね。
だってその一つの地方に行っても、
ね、
それさっき和歌山のところでも言ってたけど、うん、同じような感じのテイストのお店がいくつもあるわけじゃないですか、
はい、
でそんなそれを一通り回って
そうです
来るとなると、やっぱ朝から晩までラーメン漬け、は
い、そうだから、まず11時、まあ、過ぎにお店がオープンするでしょ、
はい、
そこでまず一発目のラーメンを食べます、
うん、
まあ、僕が言ってたその当時はインターネットがまだない時代だったんですよ、
う
ん、
はあ、じゃあその噂というか評判はどうやって、
まあ、まずエリアに行って本屋さんに行くんですよ、
うん、本屋さん
で本屋さんに、まあ、各地方の有名ラーメン店さん載ってる本はかろうじてあったので、それを見て調べて、
なるほど、
その地方でラーメンを食べ歩くという感じですね、うんうん、だから今みたいなインターネットがあったらどれだけ楽だったか、
うん、まあそうですけど、じゃあそれでとりあえず有名どころに行って、
はい、
であとは現地で何聞き込みかなんか、
まあ聞けるところは聞いたりもしましたけどね。
あ、
まあ、ただ趣味ですから、
うん、これ趣味で、まあ、仕事だったら絶対やりたくないですよね。
そうですね、若かったからできたんでしょうね、これが。今じゃアラフォーですのでね、僕たち。
なるほど、それぐらいラーメンが好きだと。
そうです。
うーん、
まあ、ね、そんな自己紹介ですかね、僕。まあ他にもいっぱい言いたいことあるんですけど、
はい、
まあ、今週はですね、
はい、
私ラーメンさんはラーメンが好きな、
好きだと、
そうですね、ラーメンが好きだということを、うん、皆さんにお伝えできたらいいなと思って、今日、はい、今回は、はい、以上ですね、自己紹介、
まあ、今後の予定でもですね、その、はい、ラーメンさんのそのラーメン愛、ラーメン愛から来る知識みたいなものがどんどん炸裂していく予定なんでしょ。
そうです、専門家ではありませんけど、私目の、
はい、どんだけラーメンを愛しとるんやと。
そうですね、その思いは皆さんに
伝わると、
ラーメンのスープのように熱く伝えれればいいかなと思っておりますが
それうまいこと言ったつもりですか。
そうですね。ではノブさんの自己紹介を、は
い、私ノブと申します。週末は包丁を研いでますと。
包丁研いでるだけですか。
ええ、申し上げたんですけれども、まあ、うん、包丁研いで週末が終わるわけじゃないですよ、
うん、
趣味ですよね。趣味で
包丁研ぐのが趣味。
あ、そう、包丁研ぐのが趣味なんですよ、うん、
包丁研いで何をするんですか。
いや、包丁研いで何する、まあ、料理する時もあるし、そのまま
ティッシュペーパーを切ったりとか。
ティッシュペーパーというかな、新聞紙ですね。新聞紙、折った新聞紙をちょっと当てて、
うん、
シュッとこうやって、
あれですね、
パカッ
と斬鉄剣みたいにするんですね。 ルパンのあの五右衛門の斬鉄剣のような切れ味を求めて包丁を研ぐんですね。
なんていうんですか、こう、うん、触れるだけで切れるみたいな。
あ
まあでもそのやっぱ包丁ですからね、料理に使ってなんぼなわけです。
じゃあ料理も趣味でやってる
ってことですか。元々料理を趣味というか、必要に駆られて料理を始めたんですけど。
必要に駆られて、
私その、まあ、あの結婚してて子供もおりまして、
は
で妻がですね、
は
どちらかというとその料理があんまり得意ではない。
かわいそう、そんなこと言っちゃダメですよ。
いや、本人もあの納得理解してるので、はい、であのまあ、できれば美味しいもの食べたいなと、うちで、
は
あ、そうなったらじゃあ自分でなんとかするしかないじゃんっていう結論に至ってですね、
は
あ、料理を、まあ、あの料理の本を買ってきたり読んだりとかして、
は
あ、なんかやってみたんですよ。まあ、いや、はあ、あの凝り性なもんでやっぱこう始めると出汁を取ったりだとか、なんかこう麺をこねたりとかしたくなるじゃないですか。
あ、はいはい、
でまあ、あのお魚屋さんに行ってお魚買ってきて、
は
あ、お魚をおろしてみたりとかっていうことをしたくて、
はあ、
でそれには道具がいると、
はあ、
で道具はこうやっぱこう状態のいいコンディションのいいようにしておきたいと、
うんうん、
であればあの包丁も研いでおかんと気持ち悪いだろうっていうことで研ぎ方をインターネットで探したんですよ、
はあ、
そしたらなんと三重県の松阪市に、
はあ、松坂牛の松坂
ですか。ああ、そうそうそう、それで、そうです、はい。で、包丁の研ぎ方を教えますっていう包丁屋さんがなんとあってですね。
そう、包丁専門店なんですか。
包丁専門店でしたね。実際に行ったんですよ。で、そこに行けば教えてくれるということで、行ってきました。はい、で、包丁の研ぎ方を半日みっちり教えてもらって、で、うん、家に帰って、包丁を研ぐようになりましたね。うん、まあ、やっぱこれちゃんと研ぐと、気持ちいいですわ、ほとんどのご家庭が包丁研がんでしょ。
いや、研いだとこう母ちゃんとかもなんか包丁研いでたらあんま見たことないです
ね。で包丁研がんとやっぱ切れ味落ちてくるんですよね。
あれがあるじゃないですか、なんかあの
あギコギコ
ギコギコ
ギコギコギコギコはまあ簡単だけどどうもどうなんみたいなのもやっぱ書いてあるんで、ここは一発ね、あの包丁が研ぐっていう技があるわけだから、その技をちょっと一回体験しておかんと、いかんと思って。
じゃあ、その包丁研ぎ職人の研ぎっぷりはどうだったんですか？やっぱすごかったんですか？
研ぎっぷりはね、あのね、何がすごいかって、包丁研ぎ職人の何がすごいかって根気ですよ。根気。
うん。
実際ね、そこに包丁の教えてくれる人は、ただで教えてくれるんですよ。
は
あ。ただで教えてあげる。まあそのまあ、立派な方で、はあ、あの、まあちょっと話脱線しますけど、
はい、
すごく立派な方で、その包丁を、職人の方は、
はいはい、
日本にあるこの包丁研ぎの技術を根絶やしにしてはいかんと、この包丁はちゃんと、はい、あのいい包丁買って長くあのちゃんと手入れしながらね、長く使うっていう文化をまだまだ広めていきたいっていう思いがあって、その研ぎ方をあの一人でも多くの人に伝えたいっていう感じでやってらっしゃる方なんですよ。
ということはこの番組と思いは同じじゃないですか。
まあ、 あの包丁がカップラーメンから
、ね、そうですね、
うん、まあそういう考え方もありますねきっと、
はい、
でその方に教えてもらって、
はい、
で、まあ、ただで教えてくれたのも悪いんで、
はい、
まあ、ちょっと包丁屋さんなんでいっぱい見てるとすごいのがあるんですよ、はい、技物っていうんですか、
刀みたいな
のがあってこのなんかマグロを切るようなこんな長いやつとかあって
1メーターぐらいの、
はい、1メーターぐらいのやつとかあって、であのちょっとかっちょいやつ1本買ったんですよ、
はい、え、刀ですか、
うん、刀じゃないけどね、あの
デバ
じゃない、刺身を引く用の長いのをね、
刺身包丁
って言っていいのかな、牛刀とは違うんです。まあ、とにかくこの刺身引く専用の長い、あの柳刃っつうんですけど、
あ、
柳刃包丁を買ったんですけど、
はい、
まあこれがちょっと技物で、で包丁って面白いんですよ。買った時には切れないんですよ。
なんですか？あの不良品じゃないですか？
刃の、まあ要はあの 刃物は刃を作って、金属部分のブレードを作って、
は
最後研がんといかんのです。
はあ、
で買ってから、そのお買い上げいただいてからそこの職人が研いでくれるんですよ。あのちょっと感激しましてですね、
うん、
本物じゃんみたいなで買って、であのその包丁講座1回で終わらなくて結局また来ることになるの であのまた2回目に来た時に受け取りますわって言って2回目に行った時に受け取ったんですよ、
うん、
聞いたらその包丁1本のところに9時間かかったって言うんですよ。
はあ、9時間。
しかもその9時間の間でその研ぎ石を取っかえ引っかえするんですよ。 この石、この石、この石って、なんかいろいろこう役割があるみたいで、そこまではさすがに分かんなかったんですけど、9時間かけて。
9時間っていうと、もう地方公務員さんの働く時間ですよね。
朝から晩まで。
その間ずっと包丁をその職人さんと取られるんですね。
まあ、全く割に合わん仕事だと思いますよ。
あ、
まあ、普段は 1回1000円で、1本1080円かな。で、ご家庭の包丁を研ぐみたいなお仕事をして
ます。それも9時間か
かる。いや、それは多分手際よくやるんじゃないですかね。
ですよね。
ただその、技物ですから、しっかり刃をつけてみたいな感じで。で、私もその、教科書にしなきゃいけないんで、生きた教科書みたいな感じでね、これを包丁見ながら、自分もこう、これを手本にしてやろうみたいな感じで、だからすごくいいのを用意してもらって、9時間ですよ。もう本当根気がないと。
で、趣味は9時間包丁研いでるんですか、毎週末は。
まあ、さすがに9時間は無理ですけど、でもお昼から始めたら夕方になりますよね。
包丁研ぐだけで。
包丁研ぐだけで。だって家に包丁、まあ、2、3、4、5、6本あるじゃないですか。
うん、
で、その、全部かき集めてきて、こうゴシゴシやってると、あっという間に時間過ぎちゃいます、
ね。で、肝心な料理作る時間はあるんですか、
それはまた別の時に。はい、ということで、
はい、
お互いの自己紹介だったのかな、これ。
なんか、まあ、とにかくこんな変わった2人が、はい、お届けするということですね、はい、この番組は。は
い、じゃあ、早速、今日の、
はい、
内容なんですけれども。
今日本題ですね。
はい、こちらにもすでにカップラーメン用意してあります。はい、こいつを実際作ってみて、我々が実食してみて、
はい、
で、最後にラーメンさんにコメントをもらうという流れとなっております。
はい、
じゃあどうでしょう、まず早速の、はい、ラーメンさん、
いきましょうか、
はい、一平ちゃんですね、
はい、今日はですね、明星の一平ちゃん、醤油味、
醤油味、
もうこの明星の一平ちゃんといえば、もう
大
ヒット商品のロングセラー、もうロングセラーっていうだけあってですね、この一平ちゃんは1993年に第1弾の一平ちゃんが発売されて、今年はなんと22周年なんですよ。
これ昔って、袋麺じゃなかった？
袋麺もあったんですかね。まあ、ただこの一平ちゃんのこのカップは、93年から発売されて、
なんか焼きそばとかもあります
か、ね、焼きそばの種類とか、まあそこから発生していろんな商品があるんですけど、はいはい、まあ最初に出されたのはこの一平ちゃんの醤油、豚骨、味噌、この3種類。
なるほど。
はい。で、今日はこの一番定番中の定番というかですね、醤油味を、ご用意しました。
はい。明星って言ったらですね、チャルメラとか、私。
そうですね、
出てきますけど、一平ちゃんもなかなか、
一平ちゃんも そもそもこの一平ちゃんのネーミングってどういう意味がしてます、
なんだろう、明星食品の社長の名前が一平さんだったとか、
残念、違いますね、この一平ちゃんっていうのは、
はい、
平成で一番うまいようにするっていう願いを込めて明星さんが作った名前なんです。だから一番平成でしょ、一平ちゃん。だから、平成で一番美味しいラーメンを、カップラーメンを作るぞっていう思いで作ったのが、この明星一平ちゃんなんですよ。ノブさん。
本当ですか？
はい。まあ本当です。これ明星調べで。
なかなかこれ小ネタというか、
はい、
トリビアですよね。
はい。
だって、袋にはどこにも書いてないし、まあ箱には。
まあそうですね。
はい。一遍食べたらやめられないってなんか、
これは
なんかコマーシャルでそんなこと言ってたよね。
このキャッチフレーズが一平ちゃんの人気を爆発させたところですよね。一遍食べたらやめられない。
はい。今ここにパッケージありますけれども、
はい、
まあいわゆるカップ麺のレギュラーサイズというか、よくある形ですよね。
そうですね。
丼っぽい形で、はい、赤い、全体的に赤いパッケージですね。はい、こいぜ豚だしスープがコクうま、一遍食べたらやめられない、
これはですね、一平ちゃんはこれ豚のだしなんですね、豚骨スープなんですよ、
うんうんうん、
だから豚骨ってなんか濁ってるイメージがあるんですけど、普通の醤油ラーメンでも、豚骨を使ってるんですよね、豚骨とか鶏ガラ使うんですけど、スープって強火でグツグツって炊くと白っぽくなるんですけど、この醤油ラーメンとかいうこの透き通ったスープはそんなにグツグツさせないんですよね。
なるほど。
で、だから今回もこの豚の豚骨を使ってるんですけど、スープはほら、この褐色というか、 もうこれぞ醤油ラーメンっていう色をしてますね。
黄金色って言っていいのかな、はい、なるほど。じゃあ、早速
開けてみますか。
開けると、はい、中から出てきたのは、
はい、
粉末スープ
の
袋ですね、はい、あとは調味油、はい、これ、お召し上がりの直前に入れてくださいと書いてありますね。で中には、まあ、麺と火薬が少々。
火薬というのは、これは何が入ってるんですかね。卵と、これネギですね。ネギと、まあ、チャーシューというか、お肉のフリーズドライみたいなものが入ってますね。麺はこれは縮れ麺ですね。
ああ、そうなんですか。
はい。
縮れ麺じゃないカップ麺ってあるんですか？
いや、中にはあるんじゃないですか、ストレート麺のものも。
まあ見たことない。じゃあ早速これ作ってみます？
はい、わかりました。じゃあ、お湯を入れてみましょう。
はい。
はい。では今、お湯を入れてきましたね。一平ちゃん。
これは3分
ですか？そうです、3分。もうこれはカップラーメン業界の、なんですかね、ルールというかですね、はい。一番メジャーなのは3分。これも、従来その、一番有名な3分ですね。
はい。タイマーかけました。
はい。いや、この待ってる
時に。ラーメンさん、これ、この調味油を、蓋の上に置いておくと、
うん、
これ油が温かくなって、
あ、そうですね。
そういうルールなかったでしたっけ？
ありますね。なんか、いつもこの、カップラーメンの、
はい、
このお湯を注いで、こう、閉じとくじゃないですか、蓋を。
うん、
だけど、ペロンって開くじゃないですか。
ペロンって開いちゃいます、
ね。その、重しは何にしてるんですか？僕は今これ見てください。食べる前のお箸を、
お箸
を乗ってます。
はい。
まあ、ノブさんどうやって
回す？いや、だからこれ、調味油。とか、まあ、具ですね、はい、中の蓋とかスープの素とかをこう置いておけば油とかスープもあったかくなるし、まあね、一石二鳥かなと。
まあその通りですね、うん、あとこの箸を乗せておくのは僕このビジュアルが好きっていうことで、
あ、
はい、食べるぞ今からっていう感じのね、このビジュアルが好きなんですね。
確かにこれの、はい、端っこ、蓋の端っこを折っとくだけではペロモンって開いちゃいますもんね。
そうなんです。だからちょっと 重みが欲しいんですよね。
ちょっと重み欲しい。
なんかお皿とか乗せる場合もね、そういう人もいます
けど、わざわざお皿を準備するのもね、
うん、そこまで密封しなくても大丈夫なんですね。
そうですね、
うん、いやこの3分がまたこの長いことまあこの3分
というのは目の前にしてるとすごく長く感じますけどね。
ボクシングの1ラウンド1ラウンドと同じですね。3分1ラウンド。これね、ボクシングの話、ボクサーの人に聞いたんですけど、
はい、
普段3分ってなんか何、普通に生活してる中の3分ってあっという間じゃないですか。
あっという間ですよね。
そのボクシングをやってる方のこの1ラウンドの3分ってのはむちゃくちゃ長く感じるそうです。
あ、
だって。
いや、そうでしょうね。だって、うん、あんだけの短い間に相手を倒さなきゃいけないでしょ。
だから、そのボクサーの感じる3分とお腹が空いてこの待たされる3分はどっちが長く感じるんですかね、これ。
果てしなくどうでもいい話題です。いや、まあ、だってでも、ラーメン作ってる3分は、その間になんか、
ね、楽しみが。
ね、別によそに行ってたりとか、はい、
ご飯をよそったりとかもできますし、ね、
やってればいいだけの話、はい、あっという間に結構経っちゃいます
ね。ということは、ボクサーの方が果てしなく長いってことですね、3分で。
スマップの密度が違います。
生意気ですませんか、ボクサーの皆さんも。本当に。今何分経ちましたか？
いや、気になるじゃないですか。
そうです
ね。果てしなく長いですね。
はい、
あ、でもあと24、3、2、ちょっとですよ。
あ、もうなんだかんだ。
はい、もうこの時点で開けちゃいますけどね、私なら。
あ、ということはちょっと片茹でで仕上げるってことですか？
いや、そういうわけじゃなくて。
いや、カップラーメンは自分好みに作れるんですよ。はい、普通のお店は、まあ選べるところもありますけど、大体はそのお店のデフォルトで出てくるじゃないですか。
でもね、何も言わなきゃね。
何も言わなければね、
うん。
だけど、このカップラーメンは自分で、なりましたね。薄めが良かったら、お湯の量をちょっと多くしたり、濃いめが良かったらお湯をちょっと少なくしたり。
はい、
また、この、やわめんで茹でたかったら、
ちょっと置いとく。
ちょっと置いとく。3分とか4分にするとか、はい、ちょっと歯ごたえのいい片面でよかったら、これまた2分で。ね、まあ、そんなことに伸びてしまいますので。では、ノブさんこれお願いします。
実食ですね。
実食。はい、
実食。今、粉末スープと調味料。
あれ粉末スープ先に入れるんじゃない？これ直前。
あれちょっと待って。 あ、ほんとだ。
まあまあ、違和感までも大丈夫。粉末の方はね、入れてみましょうか。でもね、
いやいやいやいや、これは飛んだ落とし穴だ。
なんか、熱いに気をつけてくださいね。はい、まあまあ。粉末スープ。
はい、粉末スープでございますと。でこの調味油ですけど、
はい、
例えば冬とかだと、
はい、
油ってほら固まるじゃないですか。
そうですね。
それをこう柔らかくする意味でも、はい、蓋の上に置いておくのは多分正しいと思います
よ。そうですね。これはもうラードですからね、食動物性油なので固まっちゃうんですよね。
じゃあちょっと油入れましょうか。
はい、お願いします。このラーメンは油が入らないとラーメンじゃないんですよね。ラーメンって意外と油料理なんですよ。
うん、それがうどんとかそばと違う
の決定的に違うってことなんですよね。一応この表面に油がこうやって浮くでしょ。この油表面に浮いてて麺をすくうと、うん、そのほら麺にこの油が乗ってくるから絡むから、だから美味しいんです。それから縮れ麺になるとより一層絡むということで、縮れ麺というのは多分開発されると思うんですけどね。ではまず見た目はどうですか？
見た目はまあ取り立てで、
まあ
なんというか、
まあ、フリーズドライが、形になったというぐ
らい、ね、醤油ラーメン、
ね。じゃあ香りちょっと盛り上げどうですか、のぶさん、香りはどうですか？
あ、でもなんか
じゃあちょっと。
なんていうんですかね、
この
若干スパイシーな、
そうですね、ちょっと独特のインスタントラーメン独特のこの香りですね、
うんうんうん、はい、強力な食欲をダイレクトにそそる、
いやーこれお腹すきますねこれ、うん、
このいわゆるカップラーメンっていうとまず想像する味ですね、これ
もうだってこれはロングセラーで、うん、もうカップラーメンのもう代表的なものなんで、多分この匂いを嗅いだカップラーメン多分みんな思うでしょうね。
は
い、
あと、この何、卵ですね、これ。
はい。
ぷよぷよした卵といい、はい、細かい野菜ですよね、これ野菜。
そうですね。
といい、
はい、
麺といい、うん。本当に何の、
まあ、よくある定番中の定番ですよね。
定番。
はい。
まあ、ラーメン、カップラーメンと言ったらこれみたいな。
はい。じゃあ、のびちゃん、ちょっと、のびさん、まずスープちょっといってみましょうか。は
い、じゃあスープをいただきますね。もう想像した通りの味です。
そうですか、じゃあちょっと。
本当に想像した通りの味です。
飲んでみましょうか。
はい。
やっぱ美味しいですね。やっぱ、長い。
安心の味ですね、はい、これ。
なんていうんですかね。久々に、うん、長いこと旅に出ていてですね、久々に実家の味噌汁とか、実家の、ご飯を食べた時の安心感というかですね、そんな、なんかふるさとの味じゃないんですけど、うん、なんか、ラーメン、カップラーメンのふるさとみたいなもんですね、これ、なんか。
うん。わかる。言いたいことよくわかる。
はい。
うん。うん。うん。これ豚骨っぽいのが入ってるってこと？これ
ね。そうです。ベースが豚骨ですね、これは。うん。いや、これは美味しいですね。売れる意味がありますね。
多分、じゃあ、はい、ずっとこの味でやってるんでしょうね、きっと。
ね。
じゃあ、麺、はい、行きましょうか。
ほらほら、いろんなネギとかが絡んでるでしょ、この麺に。
これ、具の野菜みたいなのが細かく刻んでるのはこう上手に麺に絡み合うように多分
そうですね
作ってるんですか ね、まあ、あとは戻しやすいっていうのがあるんだけど、うん、
麺も太からず細からずおいい食べプレゼン、
まあ、これも本当想像した通りなんですね
もう多分リスナーの皆さんも多分一番食べてるこれは麺の感じだと思いますけど、
うんうん、まあ、醤油ラーメン醤油味のカップラーメンって感じですね、
うん、やりますね、やっぱりこの明星一平ちゃん平成で一番うまいという思いで作られたこの一平ちゃん、うん、あ、いや、このねこの醤油ラーメンなんですけど、
はい、
確かにリアルなお店、一般的なお店の醤油ラーメンとは全然やっぱり別物ですよ。
まあカップ麺ですからね。
そう。だからカップラーメンの、まあ、基準っていうのは多分この辺でしょうね。
うんうんうん、
まあ、いやー美味しい。
お店で食べるものとは 別の食べ物だと、
はい、
カップ麺ですかね。
そうです。そういう文化ですね。これはもうまた
別の。それのスタンダードとして今も君臨していると。
ラーメンですね。
なんかもう見ただけで味が想像できちゃう。
そう、見ただけでもう味も想像できるし、あと胃袋も納得通りの味が来て安心するんでしょうね、多分ね。
ほっとできる感じですね。
そう、だからこれはですね、まあしばらく、海外に赴任していた方とか、
はい、
こってりばっかをずっと食べ続けて、ね、うん、目新しいラーメンばっかを追っかけて、うん、味の強いものばっかを食べていた方や、
はい、
そんな方にぴったりなラーメンじゃないですかね。それを食べると、あ、なんか懐かしいねとか、やっぱこれだねと、うん、
やっぱこれだねです
ね、うん、やっぱこれだねっていう感じがしますね、うん、まあ、だから定番中の定番ですね、これはね、
うん、なるほど、ど定番のラーメンだと、
はい、明星一平ちゃん、はい、ごちそうさまでした、
はい、ごちそうさまでした。はい、あっという間にエンディングの時間でございます。
はい、エンディングですね。
まあエンディングだからといって何かあるわけじゃないんですけど、
まあ、紹介ですかね。
できればこういうところで皆様からのお便り、
あ、お便り
紹介できるとなんかいよいよラジオ番組っぽい感じ、
そうですね、1回目ありませんからね、
うん、
まあこれ番組のなんかまだ作ってないんですけど、
はい、
公式のなんかなんですかね、Facebook のページとか、
うんうん、
なんかそういうのをちょっと作りませんか、
まあ、それも誰が見るんだっていう話ですけどね。
いや、これを聞いてくれた方が見てくださるんじゃないですか。だから今日撮った一平ちゃんのラーメンの写真をアップリしたりとかですね。
ああ、今日これ食べましたよと。
そうそうそうそう、
もう食べちゃいましたけどね、
うん、あ、
まあ先に取っておいた方がよかったかな。
そうですね、うん、まあ例えばそれを放送を聞いて見たこともない、ね、自分が食べたこともないラーメンだったらちょっと見てみたい、興味を持ったら見てみたい方もいるじゃないですか、
うん、はい、
まあ、もちろんその商品のホームページに行くのもありだし、僕たちのこのページに来てもらうのもありだし、
うん、
まあラーメンだけじゃなくてね、この僕たちのこのくだらないね、うん、話に共感してくれた方はなんかぜひなんかメールかなんかいただければいいかな、
コメントなりメッセージなりいただければ。
そうですね、だからちょっと来週にはこれ発表できますかね、その
できるんじゃないかな、
でしょうね、うん、発表できるように、まあちょっと来週できるかどうか分かりませんけど、うん、まあ近いうちに、
はい、
皆様からのご意見がもしいただけるんなら、そういうようなちょっと場所を作りましょうか、
うん、作りましょうかね、ね、まあ何事もやってみないとね。
そうですね、うん、まあというわけで、こんな感じですね、毎回ラーメンとちょっとしたおじさんたちのくだらない雑談と
ラーメンとちょ全然ちょっとしてなかったんじゃないですか、
まあそうですね、包丁研ぎの話だとかですね
こんな感じです、
まあ、今週末もやるんですか、包丁研ぎは。
この間やったばっかりなんで、
うん、毎週やるんですか。
毎週はちょっとさすがにねできないですね、うん、本当にね半日売れますもん、あれやと何にもできなくなっちゃう。だからその気合が入ってきて、
うん、
もうそろそろこれ包丁がなまってきたらやらなあかんなってなった時に爆発して一気にやるわけですよ。
あで包丁研いだその日に料理を作るんですか、次の日に料理。
まあ基本的に研げばもう夕飯の支度はまあその研いだ包丁で、私じゃない誰かが多分やるんで
自分でやるじゃないですか。
くたびれてできないもん、そんな研いだ後は
意味がないですね。
まあまあ家族が幸せになってくれれば、
まあそうですね、
それで、
はい、
さあ、はい、こんな感じで進めてまいりましたけれども、いよいよエンディングってさっきも言ったね、これ、
はい、エンディングですから、
はい、次回もこんな感じでダラダラと続けていきたいと思っております。
はい、
はい、じゃあみんなの、30分間ですけれども、ご視聴ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お届けしたのは
ラーメン大好きラーメンさんと
包丁研いでますノブです。はい、ありがとうございました。
さようなら。アディオス。